司法書士に聞いてみよう。皆さんこんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみよう、パーソナリティの笹崎久美子です。毎月第4木曜日にお届けしているこの番組では、宮城県司法書士会の皆さんに身近な法律の知識や手続きの注意点などを分かりやすく解説していただきます。本日はこちらの先生にお越しいただきました。では自己紹介お願いします。
はい、宮城県司法書士会の相談事業部長をしております渡辺徹と申します。
渡辺先生、はい、よろしくお願いいたします。毎回ですね、ゲストの先生にはテーマを持ってきていただいてるんですけれども、はい、今日はどういったテーマになりますか？
今日は司法書士会の相談事業についてお話ししたいなと思っております。
司法書士会の相談事業について、はい、相談をしているということですよね。
そうですね、一般の方からの相談を受けているということですね。
一般の方、
はい、
なんかこう敷居が高そうな気もするんですけれども。
いえいえ、電話相談も面接相談もどちらも今無料で行っておりまして。
無料で、
はい、どんな相談でもねいただいておりますので、
はい、
お気軽に相談いただけるような体制を取っております。
は
い、
そうなんですか。
はい、
なんか利用する方の立場としては、
ええ、
どなたか特定の先生のオフィスに伺って、うん、相談しないと受け付けてもらえないようなイメージってあるような気がするんですけれども。
なるほどなるほど。
司法書士会として相談を受け付けるというそういう活動をされているということですね。
そうですね、
はい、ずっとされてるんですか？
相談自体は多分ずっと長いことやってると思うんですけれども、
はい、
震災を機にですね、相談センターの数が増えまして、
はい、
例えば気仙沼とか女川、はい、から南三陸、うん、山本なんていうのは、
はい、
震災以降に、
はい、
開設された相談センターがあります。
なるほど。仙台だけではなく県内何箇所になるんでしょうか？
そうですね、仙台市の、司法書士会館にある相談センターを含めますと、
はい、
全部で8箇所で今相談を受け付けております。
8箇所ですね、
はい、
これ今日はパンフレットを持ってきていただいたんですけれども、
はい、
これ順番にお読みしても大丈夫ですか？
はい、お願いします。
まず仙台ですね、
はい、
仙台が青葉区春日町にあるというところですね、
はい
はい、ちょっとね入ったところにあるんですよね。
そうですね、
はい、ではあと上から気仙沼司法書士相談センター、
はい、
南三陸司法書士相談センター、石巻司法書士相談センター、女川司法書士相談センター、大崎司法書士相談センター、仙南司法書士相談センター、山本司法書士相談センター。仙南は大河原にあるということですね。
そうですね、
はい、で震災以降できたセンターもあるということですね、はい、相談って先生増えてるんですか最近？
そうですね、相談件数は、
はい、
昨年と比べると今年は29年度は微増でしたけども、5000件超えて、ますね、
5000件、
はい、
じゃあ皆さんに結構知れ渡ってるんでしょうか？
そうですね、比較的、皆さんにご利用いただいておりますので、
はい、
もうちょっとね、
はい、
さらに利用していただければと思います。
そうですよね、は
い、
ラジオでもねこうお話ししていただいて、はい、相談者って年齢はどのぐらいの方が多いんですか？
幅広く、
はい、
相談は来てますね。ただ今相続登記の相談とかが非常に多いので、
はい、
やはり 5,60 代の方からの相談が結構目立つかなと思いますね。
5,60 代、
はい、
これは季節がなっていうことではないですよね？
季節はやっぱりその相続の話とかだとそのお盆で集まった後とか、
はい、
お正月で集まった後とか、その辺とかで、話が来るようなこともありますね。
全然そういうの聞いて初めてなるほどと思いました。
結構みんな集まってね、その集まった時にどうしようかっていう話になるんで、
そういう行事がないとね、最近は ね、親族親戚が集まるっていうこともなかなかないですしね。
そうなんですね、
いい機会になるのかもしれないですね。
そうですね、
あとは相続以外にどういった相談がありますか？
最近だとインターネットの、
はい、
オークションのトラブルの話とかもたまに来ますし。
オークションのトラブル？
そうなんです。
トラブルって
その
振り込んで
とか、そうそう、買ったんだけど来ないとか、
はい、
送ったんだけどクレームがついてお金返せって言われてるとか、
はい、
なんかそういうやっぱりね、その当事者同士が面と向かってやってない分、
はい、
そういうなんか騙し騙されみたいなトラブルが比較的多いですね。
笑い事ではないんでしょうけれどもね。
そうなんです、
はあ、でもびっくりしたのはね、それって司法書士さんのテリトリーなんですか？
消費生活全般、 なんで、はい、まあ、金額的にも一応140万円まではその訴訟代理権がありますので、はい、仮に訴訟ってなった場合でも対応できますんで、
はい、
うん、そういうことで相談を受けておりますね。
そうなんですか、
はい、
今ちょっと目から鱗でした。もう消費者なんとかセンターっていうそういうところばっかりをと思っていたら、司法書士の先生たちも相談を受け付けてくださると。
そうですね、はい、
訴訟になることとかもあるんですか。
さすがにでもそこから訴訟っていうのはあんまりないですけども、
はい、
うん、ただまあ段取りとしてはこんな感じだよっていう説明ぐらいは、
はい、
うん、して、まあでオークションとかなんで金額的にもね、例えばまあ数千円から数万円ぐらいなんで、
はい、
逆にまあ訴訟までやってしまってでもね、
ちょっとこう趣旨的に、
うん、そうそう、その合うか採算が合うか合わないかみたいな話になってしまうので、
はい、
うん、っていう感じにはなりますけどね。
そうなんですか、
うん、
じゃあ私的には想像した以上に皆さんこういろんな幅広い題材で相談に伺ってるという感じなんですね。
そうですね、
はい、
まあ、うん、相談はいろんな幅広くいろんな相談来ますね。
じゃあこれ予約制なんですか。
うんと、面接相談の方は予約なんですけども、
はい、
電話相談の方はもう直接電話していただいて、
はい、
うん、ですね。
そうなんですか。そうでね、このラジオを聞きの方がもうこの辺で行きたいわと思ってらっしゃる方のために、一旦ここで電話番号ですね。これ仙台の代表電話でよろしいですか。
うんと、そうですね、上に書いてある、
あ、これですか、
うん、電話相談の方は
0120、うん、はい、わかりました。じゃあまず電話相談の方なんですけれども、フリーダイヤルで0120-216-870、0120-216-870、宮城県司法書士会の総合相談センター、こちらの方にご相談いただければということですね、
はい、電話相談はそちらにお電話いただけると、
は
い、
それから面接相談、これは予約制ということなんですけれど、これはどんな地域の方でも大丈夫なんですか。
うんと、そうですね、面接相談はそれで、はい、仙台近郊の方ですと、
はい、
まあ、仙台の会場がいいと思うんですけども、
ええ、
それ以外の方、例えば気仙沼方なんかは、
はい、気
仙沼の相談センターとか、
はい、
各相談センターご利用いただけるといいと思いますので、
そちらのご紹介もまあしていただける。
そうですね、まあ、うん、全部お話しすると長くなってしまうので、
そうですね、うん、
一本どっかに連絡してもらえれば、
はい、わかりました、はい、じゃあ面接相談ですね、そちらは 0222-263-6755、0222-263-6755、まあ、こちらは宮城県司法書士会館の番号ともなっているんですけれども、いろんなセンターもご紹介していただけるというところですね、
はい、
はい、まあ、途中で一旦こう連絡先をご案内させていただいたんですが、これは司法書士の先生たちはそれぞれこういろんなところに担当があるんですか。
いや、その相談員ってことですか。
そうですね、相談受ける側としては、
受ける側としてはそうですね、
はい、
各自担当がありましてですね、
はい、
まあ、シフト制っていうかじゃないですけども、そういう感じで順番が回ってきたりとか、
はい、
あとはまあその、遠方の方の相談センター私行きますよと手を挙げるような感じで、
はい、
でじゃあ行ってくだお願いしますっていうことで行ってもらったりとか、
うん、そういうことなんですね、うん、渡辺先生はもう全会場にご経験ある方。
そうですね、で、南三陸と女川と山本のこの3つの相談センターは、
はいはい、
司法書士が常駐しているところなんですね。
あ、いつ行ってもいらっしゃるということ。
そうです、そうです、震災以降、はい、要はその被災地、
はい、
女川も南三陸も山本も結構震災の影響が大きかったので、
はい、
うん、そこにそのこちらにいるのは他の県から来ていただいている先生が今常駐でいて、はいはい、もらってるんですけれども、でその方たちが、月曜日から土曜日まで、
はい、
うん、午後かな、相談受け付けてまして、
はい、うん、他の県応援で来てくださってるんですか。
応援っていうか、もうそうですね、ずっとだから常駐してて
常駐、それは応援ってもう言わない
かも、もう応援っていうか定着っていうか、
はい、
みたいな感じになってますね。
もう、でも安心ですね、そしたら、
ね、
いつ行ってもこう、
う
ん、お話聞いてくださる方がいらっしゃるっていうのは
地元の方でも受け入れられてるみたいですので、
うん、
頑張っていただいてます、本当に感謝してます。
ああ、今でもやっぱりこうずっとありますかね、2011年ずっと経ちましたけど、
うん、やっぱりここの 3相談センターこの南三陸、
はい、
長尾山本については、
はい、
今でもやっぱりその震災に関する、
うん、
まあ、ダイレクトな家が流されましたっていう相談とかからはもう随分、
はい、
抜けてきて、
はい、
今度はその家が流された後の今度は家を建てますと、
はい、
うん、いうような段階に今移ってきてるような感じですかね。要は再建してるような段階に来てる ような感じです。
あ、じゃあそういう相談を聞いててもあひしひしとあ今なんかこう未来に向かってるなっていう感じがするわけですね。
ずいぶん相談内容もあの変わってきてるっていうかね、その
こう希望があるものになってきてる感じですか。
そうですね、前に比べるとその、なんていうんだろうな、気持ちがこう暗くなるような、ね、みんなが落ち込んでるようなところからもう次のステップに、来てるような感じになってきてるんでね、
そういうところでもね、なんかこう世の中の流れも知ることができますよね。
そうですね、
はい、この相談はあの今相談の事業部長さん、ということなんですけれども、これはもうずっと会としては長くやってるんですね。
相談事業部自体は、何年前だろうな、それこそ震災の前後ぐらいですかね、多分平成20年代に入ってからかな、相談事業部っていうのができたのが確かそんなぐらいだったと思いますけども、それまではなかったんですね。
じゃあやってなかったんですか。
いや相談自体はあったと思うんですけど、私がそのなんだろう司法書士になる前のお話なので、ちょっと詳細がちょっとわからないですけど、ごめんなさい。
はい、じゃあ事業部が新しくできて、で初代の部長さんということになりますか。
いやいやもうずいぶん前、
そっか、
平成20年からなんで、私は部長になってまだ1年なんで、
部長さんとしてのご苦労もいろいろあると思うんですけれども、
いえいえ、
どんなのか苦労があったり、大変なところってありますか。
相談事業部、これあれですかね、相談事業部の話してもしょうがないんですけども、うちの部はあの外部会議が非常に多いもんですから。
外部会議。
そうですね、他の団体、例えば消費生活センターとか、弁護士会とか、そういうところかとかとその打ち合わせ会みたいな会議とかが非常に多いもんですから、そういうことにこう時間をどんどん、費やすと言いますかね、いうことが、相談事業部の部長としての悩みと言いますかね、
いろんなところにこう時間が取られて。
そうですね、ただそうすることで他のなんだろう、団体と連携が取れるんで。
そうですよね、何かあったらそちらにとかこちらにとか。
そうなんです、だから一番重要な役割っていうか、それが
パイプ役、
と思ってますけどね。
かっこいいですね。
で頑張ります。
ありがとうございます。じゃあの先生、この辺で、渡辺先生のリクエスト曲をおかけしたいんですけれども、今日は爆風スランプということで、懐かしい感じがしますね。
そうですね、
お好きな曲ですか。
そうですね、私がこれ今日持ってきたのが、私中学の時に多分発売されたアルバムなんで、もうかれこれ30年くらい前の CD を今日持ってきたんですけれども、
では、早速聞いてみましょう。ご紹介いたします。爆風スランプで月光です。お送りした曲は爆風スランプで月光でした。思い出しますよね。
そうですね、
本日は司法書士、宮城県司法書士会から渡辺徹先生をお招きして相談事業についてお話を伺っております。先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろいろね、本当にこうたくさんのご相談があるというふうに伺ったんですけれども、ベスト3を挙げるとどういった内容の相談が多いんですか。
ベスト 3、1位はもう間違いなく今は不動産で相続登記ですね。
相続登記、
もうこちらはもう本当にずっと電話が鳴れば、対外相続の話みたいな、電話相談とかでも結構、
ほとんどそうだと思ってもいいんですか。
もう多分6割7割相続ですかね今。
じゃあ皆さん結構ご存知なんですね。
そうですね、市役所とか区役所とかにそういう、パンフレットを置いてたりとか、あと、直接区役所とかに相談に行かれる方もいらっしゃって、でそこで役所の人に、じゃあこっちに電話してっていうことで、電話が回ってくるっていうようなケースも結構多いみたいですね、今。
そうですか、先ほどなんかこう郵送物の話もちらっとね聞いたんですけれども、
相続発生後にですね、固定資産税の納税通知書の前に、その要は納税義務者を決めてくださいっていうお知らせが来るんですけれども、その中に、司法書士会と法務局と、あと土地家屋調査士会の、連名のチラシが入ってまして、未来につなぐ相続登記っていうチラシが入ってるんですけど、そちらの方にも司法書士会の相談の電話番号とか載ってまして、それをご覧になってお電話いただくケースも結構増えてますね。
そうなんですね、全県ですか。宮城県全部。
そうですね、仙台市だけかな。
じゃあ仙台はそれを見てという感じ、じゃあ利用する方にとってはいろいろこう手段、知る手段がたくさん増えてきてるんですね。
そうですね、だいぶ変わってきてますね、やっぱりそういうのがあると、やんなきゃないんだなっていうところで皆さん、 動いていただけるような感じになってますね。
もともとね、あの代表者を決めてくださいっていうのと一緒に入ってくるんでは、うん、ちょっとこう重要度が高い感じがしますもんね。
そうですね、うん、宮城県全部かな。あのそもそもこれ多分、はい、あの石巻 の、 あの震災の時に、はい、相続登記がされてなかった土地がすごく多くて、石巻で買い上げるにも買い上げられないような状況になってて、
はい、
うん、相続登記が進まなくて、うん、だから相続登記してくださいっていう話になったのが多分きっかけだと思うんですけどね。
うん、まあ、被災地の方は本当に登記がないと、まあ、前に進めないわけですけど、一般の方は登記ってこう期限ってあるんですか？
いや、相続登記自体は今期限がないんですね。
そうなんですか。
はい、だからあのいついつまでにやらなければいけないということは今のところ決まってないので、
はい、
うん、ただまあ厄介なのがその相続登記が発生した後にまたすぐその相続人の誰かが亡くなってしまうと、
はい、
また相続が発生するので、
はい、
別な相続人が出てきてということで頭数がどんどん増えていってしまうから、
こう、はい、
そうですそうです、うん、どんどん、まあ、言っちゃうとネズミさん式に増えちゃって
ネズミさん式に、
そうそうそう、だから、はい、うん、それになってくると結局そのうんと遺産分割協議っていうのをするときに、
はい、
ハンコもらわなきゃいけない人がどんどん増えていっちゃうんですね、
は
い、
あ、
だから話の通じる4人だけだったのが話の通じない人が10人増えましたみたいな、
は
い、
なるほど、
うん、なってしまうと、
いつだったかゲストに来た先生が海外とかだともうちょっと連絡が取れないとかね、
あ、ありますね、
そういう話も、ね、はい、伺ったりしたんですけれども、じゃあ大変なんですね。もう遅れれば遅れるほど大変になっちゃうんですね。ちょっとぶっちゃけた話、少し料金もかかっちゃうんじゃないですか。
いや、もうそれはもう手間もかかりますんでね、
はい、
いただくものはいただかないといけない
そうですね
申し訳ないけども、
はい、これもあの違う先生かな、こちらの番組ではないかもしれないんですけれども、ええ、なんかうわーってこの金額に驚かれる方は、うん、その先生に払うものじゃなくて全部その書類を各こう地域に行って集めるための経費なんですよっていうのをどっかでこう聞いたことがあるんですよね。
あとあのそう、司法書士はその登記するときに登録免許税っていう税金も、はい、その法務局に納める税金も一緒に預かるんですね、
は
い、うん、なんで、うん、だから相続なんかそうでもないんですけど、売買の時なんかだと、
はい、
例えば、ね、1億円だと200万円ぐらい、
はい、
あの
税金、
税金が200万かかるんですよ。だから司法書士200何万円預かっていくんですけど、
はい、
うん、司法書士の多分報酬なんて多分、ね、10万に満たないぐらいしかもらってないんで、
そう
だ、司法書士は金取りだなって言われるんですけど、
あ、
いやいやいや税金です、だから必ずこっち側が税金でこっち側が報酬ですって説明をするようにしてますけど、
あ、先生分かった、自賠責みたいなもんじゃないですか。
自賠責
ちょ
っと違うじゃ
ない、車の車検って、
あ、なんかもう、そうそう、
あ、重量税、
そうそう、税金、ね、車検もだから 十何万円かかりましたって言っても、半分以上税金なんですね、
税金とかね、必要なものじゃないですか、
うん、そうそう、誰がやってもかかるもんなんで、だから司法書士もそれを預かってるんですけど金取りだっていう話を言われることがあるんで、
そんなイメージなんですね、
まず説明して、みんな司法書士みんなのために説明しています
みんなのために、うん、いいと思います。じゃあ、まあ、登記ですね、登記、
あ、
そうですね、あ、
相続、相続、うん、相
続登記が一番こう
多いですね、ボリュームとしては
ボンとボリュームがあって、うん、あとはもうバラエティーに、
ね、
豊かというか、
うん、いろんなのが出てきます。最近あの、まあ、結構聞くのは役員、会社の役員の変更、
役員の変更、
はい、一応あの最大でも10年に1回は役員変更はしなきゃいけないので、株式会社は
それってあの更新っていうことですか。
まあそうですね、
登録更新みたいな感じ、
うん、はい、一応そもそもの基本は2年なんですけど、はい、10年まで延長できるんで、10年に1回は役員変更の、要は株主総会で役員変更して、
はい、
役員の変更登記しなさいよと、
はい、
うん、いうことで、うん、やるんですけども、
はい、
まあ、10年ねやってると忘れちゃって結局その休眠扱いになりますよっていうお手紙が法務局から来たりとかして、
それってなんかちょっと脅される感じですか。
そうですそうです、うん、はい、あのやんないならもうなかったことしちゃうからねみたいないう、
そうなんだ、
そうそうそうそう、そう、
うん、あの変更するっていうか新しく決め直すっていう意味ですよね。人が変わるっていう意味、まあ、必ず変えなきゃいけないんですか。
いやいや、まあ、A さんがそのまま次の時の役員として A さんでも構わないですね、
はい、
うんうん、ただそれを一応10年間って決めたら10年、はい、ここには必ずやんなさいと。
あ、うん、結局そのままほったらかしにしないで、
そうですそうです、
一回そういうこう決めるっていうタイミングを10年おきに設けるってことですかね。
そ
うですね、
まあ、うん、2年から10年の間で、
はい、
うんうん、
え、それの相談っていうことは来ちゃったんですけど通知がみたいな、うん、そういう感じなんですか。
そうそう、だから通知が来ましたどうしましょうとか、
はい、
まあ、単純にあの時期が来たんでそれやんなきゃないんだけども、
はい、
どうしたもんだろうかっていう相談とかもありますしね、
うん、はい、
うんうん、
そうか、そういうのも来るんですね。
慌ててくる方いますね、やっぱね。
あ、 来たって怖いじゃないですか。
いやいや、もう潰されちゃいますからね、う
ん、休眠扱いとかってね、うんうん、あとは、このパンフレットを拝見しますと大家さんが敷金を返してくれないとか、
このそうですね、
クレジット消費者とかいろいろ支払いに関するご相談もあるんですけれども、この辺も、ありますか。
ありますね、はい、敷金は、はい、そうですね、借り手側賃借人、
はい、
借り手側が敷金が戻ってこないのもあるし、
はい、
あと敷金以上に、はい、要は請求が来たりとか、いうようなそのことは多いですね。
敷金以上の請求、
だから例えば、
はい、
60万払えとか、
うん、
いうようなことを言われたりっていうこともありますね。
それは正当でそういう場合ももちろんあるわけですよね。
まあ正当な場合もありますけど、
そんな感じでもないんですか。
ただいやいや大家さん、あなた毎月家賃もらってるんだからそれで負担するのが筋だよねっていうのが、
はい、
あの国交省とかのガイドラインとかの、はい、にもよると、そういう見解なんで、
見解ですか、はい、
でも普通そうですよね、
多少は戻ってくるっていう感覚でいますよね、多少は。
敷金は基本的には本当は全額返さなきゃいけないんですよ。
え、そういうものなんですか、本来は、
本来は。
でもよくこうカーペット張り替えとか、こうなんかリフォームとかって言って、
要はそれに充当してるだけの話で。
あ、そういうことなんですね、
でそもそもあのカーペットとかも、何年経つと原価償却で、もう大家さん負担ですよと、要は、そんだけ家賃払ってるんだから、
はい、
もうそれに関しては、
はい、
借り主側としては特に、
はい、
なんかね、借り主側の事情で汚したんなら別ですけども、
要
は通常使用でした場合には大家さんが負担しなさいっていうのが、今のところガイドラインの流れとしてはあるんで、
じゃあ大家さん側にとってはちょっと怖い存在ですね、司法書士の皆さん。
あ、いやいやいや、もうこれ司法書士も弁護士もみんなそうなんで、もうあとはあれか、他の資格の、他の事業の方とかでもみんなそうなんですけど、要は、7年かな9年かなすると、
はい、
結局もう価値としては0円っていう形になるので、
はい、
建物の 中身が、壁紙とかも、
はい、
だからそれについては基本的に大家さんが通常使用して損耗した分については負担しなさいよっていうのが一応流れになってますね、
はい、だとしたら確かにこうね、こう論外な金額だとびっくりしちゃいますよね。
そうですね、だからもう、そう普通に使ってたのに60万円とか言ったらそれはもう本当に言われのない金額です。
そうですね、だからこう揉めるので相談に来るということなんですね、
はい、
わかります、それはすごいわかります、
そういうことです、
はい、その上にある、クレジットや消費者金融、この辺もご相談が。
ああ、そうですね、はい、債務整理とかで一時期ね、
はい、
多かったんですけども、
はい、
最近は銀行側のなんて言うんでしょうね、カードの貸し出しって言うんですかね、
はい、
あれの相談とかもまあまあ来るようになりましたね。サラ金ですか、いわゆる普通のサラ金なんかは結構規制が入ったんでね、
はい、
前みたいにバカバカバカバカ貸せなかったんですけども、銀行さんの方はのカードローンの方は比較的規制が緩いもんですから、
はい、
それで結構その総量規制にかからずに。
あ、そうなんだ。
そうなんです、だから年収の3倍ぐらいまで貸し付けてるのとかもありますしね。いやいや返せないでしょっていう。
そっか、今そちらなんですね、
そうですね。
以前はなんかこう消費者金融っていう言葉をよく聞いたんですけど、今はそうではなく銀行さんのカードの方
で、
ね、ちょっとこう返せないというケースがあるんですね。
あとは借りられなくて闇金に手出す人がまたちらほら、
はい、ああ、そっか。ただこれはセンターとしてのご相談なので、その後例えば何かの、対応するって言った場合は、その時の先生が対応してくださるんですか。
そうですね、
はい、
もしくはあとはそういうの得意な人に、
はい、
得意な先生にお願いするっていうこともありますし、ただまあ基本的に司法書士であれば、
はい、
できることなので、
大
概は自分で処理してると思いますね。
あ、そういうことなんですね、
うん、
じゃあもしかして先生たちにとっても何かこう出会いの場というかでね、
あ、まあ、そうですね、
そういうことにも多少あるのかもしれないですね、
依頼になればね、今度そこから無料じゃなくなってしまうので、だからご依頼いただいたらあとは、はい、お金発生しますよということで、
はい、
そこからは、
そこは了解を得て、
そ
こからあとはこう本当の従来の司法書士さんのお仕事ということ
ですね、はい、
でもそこに至るまでは無料ですからね。
一応そうですね。だから、はい、方針決めるぐらいのところまでは、はい、無料でお話はしてますよね。
うん、無料ってありがたいと思います、すごく。まあ、時間とかって30分とかないんですか？
一応目安としては15分から30分ぐらいでね、はい、終わるといいんですけど、
はい、
まあ、中には終わらない方もいらっしゃいますんで、
ね、そうですね。あと、要領を得ないお話の方もきっといらっしゃるかもしれないですし、
だからもし、うん、ご相談いただくときは、はい、なんだろう、電話する前に紙にね、箇条書きでこれとこれとこれを聞きたいみたいにして、
はい、
うん、準備しておいてもらえると、はい、多分話す方も聞く方も、はい、お互いに話がまとまって分かりやすいんじゃないかなと思うので、
はあ、そうか、うん、コツですね。
そうですね、下準備しておいた方が多分相談する方も楽だと思います。
こういろいろ書類とか持ってこられる方もいらっしゃいますか？
あ、面接相談の時は、はい、せっかく面接なんで、はい、いるかいらないか分かんなくても全部持ってきてって言いますね。
あ、それはいいですね、うん、そこで一旦こうね、かき集めていただくのも後々の手間が省けたりしますし、
うん、でこれいるこれいらないっていう分別できるんで、
そんなこともしてくれるんですか？
うん、これが必要だよっていう時、
あとこれ足りないよとか、
これとこれがないねっていう話はしますね。
それはとてもありがたいですね、
うん、うまく使ってもらえるといいんですけどね、本当に。本当
そうですよね、うん、もっともっとたくさんの人が、で逆にもしかしてもう予約がいっぱいでできないっていう時もじゃあありますよね。
そうですね、面接相談は1日に3、はい、仙台だと3件までしか入れられないので、
は
い、
うん、
そうするとまあ次の日空いていれば次の日とか、
はい、
うんうん、っていうような段取りでやってますね。
そうですか。
あと電話相談が結構その、はい、なんだろう、つながっちゃって、はい、なかなか電話がつながりにくい状況があったりするんで、
はい、
そこは根気強く電話かけてもらえればと思います。
わかりました、どうもありがとうございます。はい、本日は宮城県司法書士会の渡辺徹先生に相談事業についてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか？次回もまた司法書士に聞いてみようをお楽しみになさってください。パーソナリティは笹崎久美子でした。本日もありがとうございます。
ありがとうございます。